ございます。始まる前にちょっと明かししたいと思いますけれども、もう13年前に高校生制服でこのドアに入ってきて、そしてその時に新しい友達ができたんですけれども、それはエリナちゃんっていう方で、そしてその時から将来のため、また結婚のために祈ってきました。そして結構、結婚相手もこのような勝手に私の方にこれがいいこれがいいっていうことを祈ってて、そして昨日結婚しました。どうぞそれでもう一つ嬉しいのは、みんなご存知と思うんですけれども、私の、里親の息子が、1年、前に、いろいろやってしまって、少年院に入ってしまって、そして、私が、もう泣いて泣いて泣いて、私の家内も泣いて泣いて、祈って泣いて、祈って泣いて、もうそれが、結局、6歳の時から今18歳からずっとなんか祈っても結果が見えないけれども祈ろうっていう形で、そして昨日ショッキングなことで彼が私のとこに来てくれて、ずっと欲しかったコートを買ってくれたんです。そして6歳の時から面倒見てあげてるんですけれども、初めてプレゼントをもらうことで、いつも何がくれんのっていうような態度で、そしてこの、ずっと欲しかったコート買ってくれて、私はと私の家内がショック状態なんです。そしてどうしてこの2つを今話したと言いますと、すごく大事なのは健康の考え方っていうのは、誰か恵まれてるなと思ったら私も神様信じようって、やきもちではなくて私も信じよう。ずっと祈っててなかなか答えがもらってない方、手を挙げてください。はい。私も信じよう。わがままではなくて、自己中ではなくて、神様は偉大な方ですので、私たちの祈りを神様のタイミングで答えてくれるので、ですから皆様、そういう心で前に進んでほしいなと思っています。神様は偉大な方なんです。そして私たちが何が必要なのかっていうのはちゃんと分かっているので、ですから私たちの責任は何が起きても何があっても祈り続けることなんですね。そうすると神様は神様のタイミングで、私たちのタイミングは今なんだけど、神様のタイミングはちゃんとあって、私たちは信じて祈ることは一番大切じゃないかなと思っています。それで今日の話は、マタイの8章の5節から13節、マタイの8章の5節から13節読んでくれますか。はい。
イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願して言った。主よ、私のしもべが中部で家に寝ていてひどく苦しんでいます。イエスは彼に言われた。行って治してあげよう。しかし百人隊長は答えて言った。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。誠にあなた方に告げます、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、 そこで泣いて歯ぎしりするのです。それからイエスは百人隊長に言われた。さあ行きなさい。あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時そのしもべは癒された。
はい、ちょっとだけこの話の時代背景をしたいと思うんですけれども、一番強い国っていうのはローマ帝国だったんですね。ほとんど記録された国がそこで支配されてたんだけれども、その支配する方法っていうのは軍だったんですね。そして軍の中にはものすごい厳しい訓練を受けてたんですね。そして一つの決まりとしては、もうしょっちゅう兵士たちが並べて、同じ歩き方で30キロを5時間以内に進まないといけないというような訓練があったんですね。私も30キロ歩いたこともあるんだけど、5時間でやるっていうのはもう走る手前ぐらいのペースで、それでそれがしょっちゅうその兵士をやってたんですね。でそれだけではなくて、必ずその夜になったら見張りっていうような当番で見張りがあったんですけれども、ローマ帝国のルールでは見張りがちょっとでも寝てしまった時には、それがバレたらその瞬間みんなに引っ張り出されて殺される、そのような。ですからもうそしてそれがどうしようか、この回いいやろうか、じゃなくてもう決まりだったんです。ちょっとでも寝てますって言ったらみんな出てきてね、もうポンポンポンって潰し倒して、そして殺して、でそして埋め立って、そのような。ですからもう一つは、ちょっとでも臆病っぽいような行動してたらすぐに、100人隊長が裁判官になって殺してしまったんですね。ですからこの人はものすごい厳しいことをやってるんです。もう人を殺すっていうのは軽いような、ものだったんですね。でそれだけではなくて、百人隊長っていうのはなんかその立場を試験受けて取れるとか、偉い者が知ってるからその立場を与えられたとか、そういう甘いような道ではなくて、結局戦っている時に一番優秀、もう一番勇気のある方、逃げない一番強い方がその立場が与えられるような人だったんですね。ですからこの方はね、ものすごいしっかりした人だったんですけれども、調べによりますと、ローマ帝国っていうのはね、その厳しい立場からだんだん崩れていってたんですよ。弱ってたんですね。そして少しずつまあいいんちゃうかっていう考え方が、まあそこまでしなくてもいいんちゃうかっていうものがあって、そして調べますと、まあこの話の30年後はだんだん何ができてきたっていうと、ローマ帝国の王様エンペラーが何をしたと言いますと、ローマでは新しい建物を建てたくなっちゃって、ですからわざと燃やしちゃったんです、ニーロの時代で。そしてその人がそこに住んでるのに全部もう焼きの原になってしまって、そして今度は誰がやったんだっていう話が回った時に、クリスチャンがやったっていうフェイクニュースの登場です。そしてフェイクに嘘のニュースを作ってクリスチャンのせいにして、そしてすごい迫害がその時代に始まったんですね。フェイクニュースが2000年前にもあったんです。今の時代、僕1年前はね、フェイクニュースってどういうことですかって、その単語が私知らなかったんですけれども、大体 トランプが選ばれてからフェイクニュースという単語が出てきてね、偽物のニュースっていうものが出てきて、そして、まあ、今でもびっくりしているんですけれども、例えばアメリカの選挙の場合は、ヒラリー・クリントンが勝つことは当然っていうのは、私がニュース聞いてずっと思ってたんですよ。そしてもう決まってるっていう、それだけではなくて、もう先にパーティーしてる、おめでとうっていう、ヒラリーと主人がハグしてて、よかったー、もう。そして朝起きたら、あはん、入れって、トランプになってるんですね。ですからそれを聞くとね、アメリカの CNN ニュースとか CBS ニュースはもうずーっと嘘やったんですよ。もう勝ってるって言ってるのに、全部フェイクニュースやったんですね。そして今世界が何が変わったっていうと、基本は、昔の基本はね、真実を大切にしましょうっていう基本だったんですけど、最近特にアメリカの選挙の後から世界に広がってるのは、一番幅広く嘘を出してる人の勝ちっていう。ね、だから何が真実なのかじゃなくて、うわこうでああでこうなんだとか、うわーって言って、そして一番広く自分の嘘をまいた人は勝ちっていうような世界にボロって変わっていってるんですね、このフェイクニュース。そしてこのフェイクニュースっていうのは、私たちもちっちゃい時からある程度洗脳されてるんじゃないかなと思ってて、例えばちっちゃい時、私が教えられたのはね、牛乳いっぱい飲みなさいって。もう骨が強くなるから牛乳飲みなさい。だからもう飲みたくないのに無理やり飲んで、もう牛乳飲むと強くなるのよって。それで今度病気した時に、この先生が、牛乳飲まないでって、あれって、いや牛乳はねあんまり良くないのよとか、あれって、もうそれだけではなくてね、ちっちゃい時、幼稚園で教えられたのはね、もう、ショートのズボンで、半ズボンで、T シャツで、冬でも、うんって、それが強い坊やなんだっていうこと、ね、だから本当はね、寒いのにね、頑張ってね、もう、半、うんってやって、で、今度最近聞いてるのは、どうしてがん広がってるという、多くの人の体の温度が低すぎるとか、そして女性の場合は子供が、あんまりうまく産めない理由は、自分のお腹のこの辺が、もう冷えてしまって、ですからもっと服着ないといけない。もっと生姜のお茶飲みなさいとか、あれって思って、ちょっと待て、幼稚園で習ったこととちゃうじゃないかって、フェイクニュースがまた出てくるんですね。ですから、今日のテーマは、私たちのベース、土台は何にするのかっていう、どういう土台、特にもうテレビつけてもニュースがこうと思ったら後で嘘だったとか、これも嘘だった、そういう世界にいるんだったら、私たちどういう土台を作ればいいのかっていうのは、皆様と一緒に考えていきたいなと思います。そしてこの百人大将が立派やなと思うのは、ローマ帝国の価値観がある程度嘘だってだんだん見えてきたんだよね。そして王様がこんな立派な人と思ったら、いろんな噂が入ってきて、そうでもない。もうめちゃくちゃ酔っ払って、もうしょうがない。もういろいろ聞いてて、フェイクニュースが彼の耳に行ってて、何がしっかりしてるんやろうかって。そしてだんだんヘブルの人たちの神様は、他の宗教よりなんかあったかさがある、しっかりしてる、揺れてない、それがだんだん見えてきて、そして彼はユダヤ人じゃないのに、その神様に少しずつ尊敬するようになったんですね。そして彼の今までの学んできたローマ帝国の価値観を持ってるんだけれども、今度イエス様と会って、そしてこっちの方の、この方の価値観、この人の真実というのは、私を今まで持ってきた真実よりはるかに高いもんだなって気づいて、ですから自分の価値観を もっといいのあるんで手放してリセットしたんですね。コンピューターが故障すると、なんか止まっちゃうとリセットっていうのがあるんですけれども、彼がこの話の中ではリセットしたんだよね。自分が今まではこうやるべきなんだ、ああやるべきなんだと思ってて、そして自分のしもべが病気してるか、お医者さん呼んでこうするべきけれども、それがうまくいかない治らないっていうことを分かって、ですからイエス様のとこ行って、そして完全にリセットっていうものがやったんですね。ですから皆様もちょっとこの私たちの土台はどういうものなのかっていうのはもう一度考えていきたいなと思います。一つは、私たち本当にしっかりした土台に立つんだったら、イエス様が誰なのか、そして今度はイエス様を主として受け入れて、そして自分がイエス様の子供、受け入れているので、自分は誰なのかって。これが非常に大切なんです。自分が誰なのか、自分がどうして価値があるのか。これが非常に大事。これが間違えてたら何もかも崩れる。そして、私も悩み相談30年間聞いてきてるんだけれども、ほとんどね、誰かも来て、悩みがね、こんなんでこんなんで、そして私もこれもできないし、こんななってるし、これや、もうやってけないし、とか、それ聞いてるうちに、私聞いててね、問題は、この人の能力とか、この方の賜物は問題じゃないの。問題は頭にあることなの。自分は神様の作品っていうこと分かってないの。ですから、いくら賜物があっても、いくら賢くなってても成功しません。なぜ言うと土台がずれてるの。ね。そして土台がずれても、ずれてしまうと、何やってもうまくいかないんですよ。ね。大きくやるんではなくて小さくやろう。ね。あの人は先に声かけてくれたら私も挨拶するけど、私の方から挨拶はしませんとか。全部自己価値が低いから。自分がイエス・キリストに選ばれて、愛されて、救われてる確信がないから、小さくしよう。小さくしよう。それだけではなくて、自分を否定する。そしてそれとして安いような褒め言葉もらう。だって私ができないんだもん、こんなんでやって。そんなことないよ。ね、あなたすごいの。いやだってこんな、ね、もうこんな耳やし、こんな足も見てよ、こんな、そんなことないよ。無理やり褒め言葉を取る、惨めなことなんですよ。これを直すにはイエス・キリストと親しい関係を取ることなんですね。その関係の始まりはこういうの、ちょっと祈りで始まるんですよ。本当にじゃあこれからもイエス様と共に生きようって始めようと思うんだったら、自分の価値観、自分の土台はフェイクの土台、自分を否定するんだったら、結局神様をバカにしていることなんです。なぜ言うと、神様はあなたに命与えたの。神様はあなたの遺伝を調整してこういう人を生まれるようにやったので、ですから悪口を、ボン、自分の悪口やりすぎてしまうと神様に向けて失礼なことなんですよ。これを読んでください。
天の神様、私にはあなたが必要です。今へり下ってあなたを呼び求めます。もう自分のやり方でやっていくことに疲れてしまいました。あなたのやり方で生きていけるように助けてください。私は今自分の人生の扉をあなたに向けて開きます。あなたが私の主となり救い主となってください。私の心にぽっかり開いた穴を聖霊で満たし、私を完全なものにしてください。主よ、私があなたを信頼できますように、私があなたを愛せますように、 私があなたのために生きていけますように、どうか私を助けてください。あなたの恵みと憐れみ、平安を私が理解できるように私を助けてください。主を感謝します。アーメン。
このような祈り、本気で祈ると、本物の神様はその祈りを聞いて、そしてあなたは神様と共に生きることができる。そしてその関係続いていくと、どんどんどんどん自分の自己価値が変えられる。フェイクニュース、自分に対するフェイクニュースを手放して本当の自分が出てくることが あるんですよ。これが 大事なんです。特に今は大事なんです。自分に対してどういう嘘を信じているのでしょうか、どういうフェイクニュースを信じているのでしょうか。これが非常に大切なポイントなんです。イエス様と共に生きると確認が来ます。あ、愛せられてるんだ、あ、これを祈った時に答えてくれたんだ、あ、いるんだ。そしてその関係の中でだんだんだんだん自分が選ばれているって、そして本当のことを言うと、自分が神様に愛されているという確信が強かったらね、他者もあんまりなくてもね、すごいことできんの。別にそれがあれば、賢くあんまり賢くなくてもいいんですよ。それがあれば。なぜ言うと、自分賢くなかったら、繋がってるんだったら、神様の、もうめちゃめちゃでかい図書館から情報もらえるんですよ。その関係の中。だから自分がなくてもいいの。関係を繋がってるんだったら、必要な時、必要なタイミングで、それが与えられるから。ですから、皆さんもどうでしょうか。自分に対してフェイクニュースを信じているのでしょうか。今年手放しましょう。もしてこの祈りでスタートなんです。どうぞ私の主になってくださいって、共に生きることができますように案内してください。そして自分の心の目標は、とにかくイエスキリストと親しくなろうって、とにかくイエスキリストと親しくなろうって、それを大切にするんだったら、だんだんだんだんその自分に対するフェイクニュースを手放して、そして今までありえなかったことができるようになってくるんですね。フェイクニュースっていうのは、自分に対するフェイクニュースっていうのは、どうして人が手放せないっていうと、一つは騙されていることなんですね。暗闇の力に騙されていることなんだけど、もう一つはこれではないかなと思うんですけれども、自分がダメだダメだダメだダメだってそれを信じているんだったらね、頑張らなくてもいいんですよ、ね、どうせ失敗するしって。どうせ私が失敗するし、やってみた、あ、失敗しました、成功した、失敗に成功したって、成功する、失敗するって言ったら、失敗できた、できたね、予言通りにいった、自分がダメだって言ったら自分がダメになった、やったーって、成功したって、安いような成功し方ですよね。やめましょう、もうこれを。イエスキリスト信じよう。これが大切なポイントではないかなと思うんですね。そしてこの兵士がそれをやったの。もうイエス様見てね、先にね、自分が何を言うかって計算してないと思うんです。もう自分がプランがあったと思うんです。もうイエス様は結構偉い人やから、その人のとこ行って、なんか奇跡ができると聞いたから、うちに来てもらって、そして祈ってもらって、そしてしもべが癒されるやろうなって言って、そしてそこ行って、そういうプランであったんだけど、行った時に、ちょっと待てよって。ちょっと待って、思ったよりもっとすごい方なんだな、これ。ちょっと、これやったら、別に来なくてもええわ。すいませんって。私も権威があって、ね、百人対象やから権威があるから、私が命令出したら、バーンって、もうやる。みんな動く。もう死刑って言ったらもうバーンってその瞬間アウト。私それは私の価値観だけれども、あなたの権が私よりはるかに大きいからね、もう来なくてもいい、もう一言言えば治りますよって、その信じたんです。ですからありえないようなものを信じることができるように になったんです。今の時代はフェイクニュースの時代です。ですからそれを受け取ってはいけません。私たちは神様に選ばれている、神様の子供です。そして神様の力は無限です。祈っても祈っても答えが来ないと思ったら忘れてないんです。ちゃんとタイミングがある。それは今日非常に大切ではないかなと思います。もう一つはフェイクニュースの予防としては大切ではないかなと思うのは、もうフェイクニュースを受け入れないように、これも大切じゃないかなと思うんですけれども、聖書の中に土の例え話があるんです。ルカの8章の8節、
はい、また別の種は良い地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら、聞く耳のある者は聞きなさいと叫ばれた。
本当に私たちが成長していくんだったら、そして本当に神様を望んでいるような素晴らしい人たちになっていくんだったら、私たちはどういう土に入っているのかっていうのは大事なんです。そしてその土の意味は、周りの人たちとどういう関係を持っているのか、そして周りの人たちからどういう影響を受けているのか、それが土なんです。そして、野菜の種でもそうなんだけど、土が悪かったら、いいものが出てこないんですよ。ですから、私たちは周りに否定したり、お前はダメよとか、そんなの無理よとか、なかなかね、うまくいかないからねとか、そういう重いような存在ばっかり周りにいたら、もう切り返しようと思ってもね、土がダメなのよ。ですからもう頑張るぞって言っても、周りの環境が結局栄養が入ってないわけだから、ですから教会行ってよっしゃーって賛美ができたーって、すごいぞーって、これからこの一週間すごいぞーと思ったら、ただいまーって言うと、遅いってこれゴミ出してないじゃないかとか。ですからね、もちろん今の言ってることは自分のマイナス系の、主人お嫁さん離婚してくださいっていう話じゃないんですよ。けれども自分の人生の中にそういうマイナスな人がいるんだったら、バランス取るようにプラスになる友達がいる、もう応援してくれる友達がいる、応援してくれる、信じてくれてる、信仰を持ってる仲間がいる、バランスが取れるために。それでそれがなかったら、いくら祈っても、よく私も悩み相談、日曜の誰か悩み、聞いてたらね、お父さんがこんなんでこんなんで、お母さんがこんなんでこんなんで、そして、会社ではこんなんでこんなんで、そして、もうこんなんで、そして前向きなものは、関係はどうですか？まだいないんですけどって。それを聞くとね、私の祈りっていうのはユンケルみたいなもんなの。ユンケル一杯飲んだら何時間元気になりますか？ね、ユンケルの力切れたら前と一緒なんだよね。少しずつ土を変えないといけない。もちろんね、この人と結婚しちゃったとか、お父さん、私決めることができなかった、この人はお父さん、その関係を、切るっていうわけではなくて、バランスを取れるように、前向きな、信仰のある、悩み取ってきて立ち直った人たちと付き合わないとダメです。そうしないと、自分が落ちていくんですね。これが非常に大切なポイントではないかなと思います。そして今度はローマ12章の2節読んでくれますか？
はい。 あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。
もう一度お願いします。
あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。
私たちがもちろん毎日、電車乗ってても歩いててもどこ行ってもいろんな意見が飛んでるんですね。いろんな考え方、ご飯どうしようかとか、ちょっと、食べ過ぎてるから頑張って小さなお弁当、けど小さなお弁当嫌やな、もうちょっと大きな、なんか私たちいつもこういう意見がブーッと入ってきてるんですけれども、その意見は神様から来る意見もあるんですけど、自分から発生しているような意見もあるんですけど、暗闇の世界から来ているものもあるんですね。いろんなとこから来ているんですね。そして私たち人間としてそれを整理しないといけない。そして何を、どういう考え方を受け入れるか、どういう考え方を拒否するかっていうのは、私たち人間としてその力が与えられてるんですね。これも言われたことあるんですけど、いやマイナスなことばっかり入ってきて、もう私がね、もう無理なんですよ、変えることができないんです。それは嘘なんです。委ねすぎ、暗い考え方と委ねすぎから、もう自分を変えられないと思ってるかもしれないけど、本当のことを私たちが何を考えるかっていう選択する力が人間として、全ての人間が与えられているんですね。先週の火曜日、5歳の子供と公園で遊んでたんだけれども、公園の後にどっかおやつ食べようかって言ったんだよね。どっか行く、ローソンセブンとかどっか行くって。そして僕知ってるのは、彼女はね、なんていうの、あれハイチュウっていうの、大好きなのよ。だからハイチュウ食べるって聞いたらね、いや今週食べないことにしてるんだって。僕どうしてって、パパがあんまり喜ばないって、そして食べる、甘いもん食べるんだったら あんこ入ったやつがいいんちゃうかって言ってるから、それにしますって。5歳で決めることできるの、何をするか、何を考えないこと、配置を考えないことにしよう、もうあんこそっちの方がいいんだって、ちゃんと5歳でできるんですよ。ですから私たち大人ですのでできるはず。拒否する。そしてこのようなフィルターで整理すればいいんじゃないかなと思うんですけど、一つは意見が入ってきた時に、この意見を、この考え方は私の心の中に長く住むとどういう場所に案内されますかって。この考え方を受け入れてずっと考えたら、どういう、どのような場所に案内されますかって考えないといけないです。そしていいとこに案内されないなと思ったら、じゃあこれをいらない。なぜ言うと、これずっと考えてるとこういうことになるからっていうような、私もこれ、ここまで言ってもいいかな、悩み相談の中でね、これもこういう話もあったんだけど、結局浮気してしまって反省してボロ泣き、僕の前に来てもう泣いてて泣いてて、それで僕は話を聞いてあげて、これがどこで始まったのって、どこで始まったのって、そしてずっと調べていくと、 もう昔からこの環境になったらこうするわっていう意見を可愛がってあげたんですよ。しないけど、けれども自分の頭の遊びとして、20年前このいけないんけど考えるだけ、考えるのは自由ちゃうか、自由じゃないんです。あんまり考えるとその考え方の泥縁になる。だから結局いきなりとんでもないような裏切りしたんじゃなくて、結局ね育てたんですよ。私たちの考え方ちゃんと責任取らないといけない。この考え方ずっと持つとどこに案内するのでしょうかっていうのは自分で質問しないといけないじゃないかなと思うんですね。もう一つはこの考え方はイエス様喜ぶやろうかって、イエス様喜ぶやろうかって、で私すごい助けになっているのは、どこ行っても想像してるんです。自分が歩いてるとイエス様が、手を私の肩のところに置いて一緒に動いてくれてるって、そうやって想像してるんです。それが私のイメージなの。どこ行ってもこう手を置いて一緒に行ってくれてる。こう行ったらイエス様もこうなってくれて、こう行って、そしてそれでバイク乗るときに後ろに乗せてもらって、そしてどうなってるの、速すぎるかもちゃんとそういうイメージで、そしてそれが結局ね、ちょっと恥ずかしい、こんなこと言ったら恥ずかしいなとか、こんなこと見たら恥ずかしいなとか、それが少しずつ私の真実になっていくんですね。ですからこんなこと考えててイエス様喜ぶやろうかっていう、そういうような、ことを考えて整理する、そしてもう一つはこの考え方は私を強めるか私を潰すか、自分に質問して、口癖としてこの考え方は私を強めるか私を潰すかっていう、これこうやって私たちがね、もう考え方整理しないといけない。特に今の時代どうしてかっていうと、フェイクニュースが多いんですよ。私何年か前にね、もうこれ言ってもインターネットで言ってもいいかどうかわかんないんだけれども、私たちの国の総理大臣がね、もうオリンピック大丈夫、なぜ言うと福島問題はアンダーコントロールって、はあよかったと思ったんですよ。よかった、アンダーコントロールやって、もう大丈夫なんだ、福島問題は大丈夫なんだって。それで2週間前ガーンってマスクが取られて、もう630シーベルツ以上で、もう新記録でありえないような形でなってて、そして今度東京行ったら私のメーターを測ったらブルルルルルってなってて、何やこれって思って、フェイクニュースやったんですね。ですから今度は私たちしっかりしとかないといけないんですね。自分が何を信じているのか、自分の人生の土台は何なのかって、なぜ言うとこうと思ったら違ってた、ああと思ってたらあの人信頼できると思ったら違ってたって、そういう時代に私たちが入っていってるので、本当に大切なのはどういうものを心に入れるかっていうのを自分で責任取らないといけないんです。5歳の子供ができる、はい、中やめよう今週ね、どっちかというと伝統的なお菓子の方に選びますって、そして帰ってきたらパパに自慢して食べなかったよっていうようなことで、はい、次、そしてこれは今でもびっくりしてるんだけれどもね、詩編の139、詩編の13923節から24節。
神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。
もう一度お願いします。
神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。 私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。
私たち毎日これ祈った方がいいんじゃないかなと思います。なぜ言うと、私たちが自分を騙すことができる。そしてこうだと思ってたら本当は心には違うことを信じているっていう、私たち自分を騙すことができるので、ですから毎日祈っている時に、神様、私の中にはずれているものがあるのでしょうかっていう、教えてくださいって、あなた喜ばないような考え方あるんだったら教えてください、私が手放したいからって。で、今日の朝も私すごい反省して、まあ4時の礼拝には言えないんですけれども、反省してるのは、このコートもらった時に、びっくり、ってね、買ってくれたんですかって。そして嘘でしょって言っちゃ出てきそうな、そしてちょっと待って、1年間祈ってたのに何を期待してたの、何を期待してたの、口でね、助けてあげてください、愛の、ものすごい愛にあふれた方になりますようにって何百回も祈ったのに、今度は愛の行動を取ると嘘って出てくる。ちょっとなーって。あとはね、これも悔しいんだけれども、1ヶ月に1回ね、検査するんですね、体の検査で。そして、悔しいんだけれども、検査の3時間前からいろんな痛みを感じるの。あ、ちょっと待ってって、なんか、あ、ちょっと痛みを感じて、そして悔しいんだけどね、あ、元気ですねって言ったらね、痛み全部なくなるんですよ。もう、あれって、神様信じてると、信じ大、もう神様信頼します、信仰持ってますって言ってんのにね、検査6時間前にいろんな痛みが出てきて、そして大丈夫だって言ったら全部シュッて消える。ですからね、この祈りが大事なんですね。謙遜に、神様、私の心を探って調べてください、見てください、ずれているものはあるんでしょうか。そしてそれがベテランクリスチャンになってもね、洗礼受けてから40年50年でもプライドを捨てて、自分の中にずれているものがあるんだろうかっていう、教えてください、教えてくれんだったら手放しますって、そのような態度がこれから大事になってくるんじゃないかなと思うんですね。そして最後、これで終わりたいと思うんですけれども、エペソ5章の18から20 5章の18から20
18、うん、はい。また酒に酔ってはいけません、そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌とを持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。
19節、
詩と賛美と霊の歌とを持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。
今日ちょっと僕もちょっときつい言い方とかいろいろね、言ったんですけれども、ひょっとして皆様の中では、いや、ロブ、今日はなんか結構厳しく言ってるな、私もいろいろ変わらないとあかんな、けどどうやって変わるんやろうかっていう、それを考えてるんだったら、その愛してる人がいれば変わりたい、喜ばしたいっていうような心になるんですね。ですから今日のメッセージは、よっしゃ、わかった、考え方変えるぞって、やめる、 排中ストップ、これ、それだけじゃダメなんです。心がついてこない。ですからこれからイエス様と毎日歌ったり交わりしたり、賛美で楽しんだり、心響くような賛美をして、そしてそのあったかい関係を強めていく。そうすると、このやり方をやめよう、これを始めようっていう選択ができるんです。けど自分が愛に枯れてるんだったら、変わることができないんですよ。ただロブに言われてしまったって、自分がいつも否定してるんだけどしょうがないんだって、それで終わってしまうんですね。愛されている確信が強くなっていくと、今度は自分の頭と心が一致していって変わることができるんですね。ですから皆さんも本当に、先週も話してたんだけど、おすすめは自分の毎日の賛美する方法を作っていってください。そして二人だけの楽しい賛美の時間を作ってください。そしてその愛の関係を強めていってください。そうすると少しずつ変わりたい。これをやめよう。これを始めよう。そして心と頭が一致しているから変わることができると思いますので、それを今日から、本当にもうやってなかったらおすすめです。そして今日もアナウンスなんですけれども、1月火曜日の夜、またゴードンさんと一緒に、静かな賛美の時間がやりますので、ですから一緒に、神様を賛美したいなと思うんだったら、ぜひ来てください。もう仕事で来れないとかそういうのあるんだったら、ヘッドホン買って、そして自分の賛美の曲とか賛美の時間、交わりの時間が取れるように自分のやり方でやってください。最後に祈りたいと思います。天の父様、イエスキリストの皆によって祈ります。私も本当に反省した気持ちで、このコートを着てるんですけれども、本当にこれから私たちの人生っていうのは、フェイクニュースの土台ではなくて、あなたの2000年経っても、変わらないしっかりした真実に土台が作ることがこれからできますように働いてください。お願いします。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
We pray that today's message was meaningful to you. 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。Please share this message with as many people as you can. どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。